声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回は親子コミュニケーション改善コーチのねぎまさんにお話を伺いたいと思います。ねぎまさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
まずはやってる事業内容から教えていただけますか？
はい、私は、親子コミュニケーション改善コーチということで、お子さんをお持ちのママの方に、サポートを、させていただいていて、子供のこうコミュニケーションとのコミュニケーションの取り方で悩んでいらっしゃる方とか、に対して、アドバイスをしたりとか、お話を聞いたりとかして、はい、そこで、親子の円滑なコミュニケーションをサポートするっていうところを、はい、事業としてやらせていただいております。
お子さんがちっちゃいと、いろいろ嫌々で、なんか全然言うこと聞いてもらえなかったりとか、すごくイライラすることもあったりとか、なんかそういったところもありますもんね。
そうですね。もう本当に彼らというか、もう私たちもね、昔赤ちゃんだったと思うんですけど、すごい本当に何もない状態ですよね。本当に本能のままに生まれてくるので、やっぱりこうね、ちょっとずつ、赤ちゃんから成長していく段階で自我っていうのも出てきて、そこですごくやっぱりぶつかるなっていうところを、私自身もね、大変だったところがあったので、で、悩んだ経験もあったので、それを、自分の中でね、改善したりとかできてきたので、それをじゃあ、他の悩んでる、昔の自分と同じように悩んでる方々に、できれば早く知ってもらえたらなっていうところで、はい、始めました。
じゃあ、ねぎまさんもお子さんが生まれてからいろいろ考え始めたっていうことなんですか？
はい、そうですね。
なんかいろいろ、あれですか、調べたりとかして、どういうふうにやって教育したらいいんだろうとかっていうのをやっていったんですかね。
はい、そうですね。やっぱり最初は、こうね、生まれてね、こうね、やっと生まれてきた、お腹にね、ずっといて、生まれてきたって、すごい幸せでいっぱいな気持ちで、まずはね、本当にお世話、食べるとかね、おむつ替えとか、そういうお世話やるんですけど、それやっていくうちに、なんか、本当に、子供の、赤ちゃんの脳とかって、成長スピードがとんでもなく速いじゃないですか。
そうですね。
そうなんです。で、この時期に、やっぱり何か、やっぱりいい影響というか、伝えていきたいなって考えたんですよね。で、やっぱり幸せになってほしいっていう、本当に漠然とした、でも、強い気持ちはあったので、なので、何かこうできることはないかなってことで、はい、結構ね、育農みたいなところ、脳を育てるっていうところが、ね、チーク、どんなものをあって、やったらいいのか、みたいなのをすごい調べ始めました。
へえ、やっぱりそういうね、教育の面もいろいろありますけど、で、いろいろやった結果、どんなところが大切だな、というふうにだんだん思うようになってきたのかね。
そうですね。やっぱりそうやって、なんか子供に対して、じゃあ、どういうふうにってことでね、私もやってたんですけど、なんか、そもそもが、でも、例えば、私は、英語を喋れるようになってほしいって子供に前思ってたんですよね。で、やっぱり言語の取得には小さい頃がいいんだと思って、なんか英語教室に通わさせたりとか、なんか英語の歌聞かせたりとか、あとはなんかね、こう、チークのね、オモンテッソーリ教育とかで、なんかこう、なんか自分で選ばせる選択力をつけるとか、自分で遊びを作るとか、そういうのもやってたんですけど、でも、それも大事なんですけど、でも、娘がこう、イヤイヤ期とかになってきたときに、やっぱりすごいこう、こうしてほしいみたいな、こっちがじゃあ、例えばなんですけど、このお洋服を着ようねとか言っても嫌だとか言うわけですよね。
そうですね。
で、そこですごく自分もなんか朝ね、こう自分も仕事してたので、なかなかね、時間通り行かなくて怒ってしまったりとか、お風呂も入んないとか嫌だとか、ご飯も食べないとかって言ってて、もうなんか、チークどころじゃないとか。
いや、そういうのはありますよね。
そうなんですよ。これやってほしいって、だからさっき言った英語とかも、それ、これ、教室行こうねって言っても行きたくないとか言ったりとか、あ、 そこで私もすごいイライラして、
あ
もうそうやって能力伸ばしたいと思ってるのに、みたいな、今
あ。ああ。
この時間しかないの
な
にと
るほど。
か思って、
はい。
すごいなんか怒ってたりしてたんですよ
ああ、
ね。
はい。
で、それをやってた時に、なんかそう、それ、なんだろう、これっていいのかなってやっぱり思ったんですよ。
ああ、はい。振り返ってみて、
そう、子
そう、
供
怒っ
に
て
よ
ばっ
か
かり
れ
になっ
と
て
思っ
ました。
て、そう、やってることが、こうやって子供をやらせてる状態で、これはどうなのだろうと思い始めて、で、結局は心、まあね、例えばじゃあ英語身についたとかね、なんかそうやって学力が高いとかってなったとしても、誰かよりもダンスができるとかね、なんかそうなったとしても、例えば自分にこう、自信がないとかね、自己肯定感が、低いとか、誰々ちゃんの方がすごくて、上を見ればね、すごくキ
い
リ
ま
が
す
ない
もん
し、
ね。
だからこう、自分のことを好きになれてない状態。で、そういうスキルがある自分はいいって思ってて、そのまんまの自分がいいと思えてない状態。っていうのって、だと、結局はどんなものを積み上げたとしても、崩れてしまうんだなっていうところが、
なるほ
私
ど。
も気づいたんですよね。
それからはどういうふうにして、対応されてらっしゃったんですか？
そう。なので、それからは、私がね、その娘に対して怒ってしまっていたので、これっていうのは、だから私が、の心の方っていうところに注目したんですよね。
自分自身の方です
そうで
もん
す、
ね。
そうです。子供がどうとかっていう
じ
より
ゃ
かは、
ない。
自分がどうしてそれに対してイライラするのか、っていう方にちょっと矢印を、子供から自分に向けたわけですね。そ
で、そこでどんなことされたんですか？
う。そこで、なんかいろいろ今、アンガーマネジメントとかってね、聞いたことあると思うんですけど、そういったところを調べて、なんか例えば6秒待つとかね、なんか自
そうです
分の
ね。
深呼吸をする
あ、
と
そうそう。
か、まあ、あとその自分のこう、思う、こう、こうだって思ってる、これが正しいと思ってることを書き出して、それを一つずつ見直すとか。なんかそういうのもやってみたんですけど、なんかそれだけじゃちょっとやっぱり私はうまくいかなくって、で、その後に、さらに、じゃあこれが大事だと思ってる価値観で、どうやって形成されてったのかなっていう方向に、考えるようにしたんですね。で、そこで、さらに、心理学だったりとか、あとは、自分自身も、そういったカウンセリングとかコーチングやられてる方と、に関わっていただいたりとかして、その自分の価値観とかの深掘りをこうしてったんですよね。で、そこで、これが私の核となった経験なんだとか、そういったところがこう明るみになっていって、でもそれが、その時はそう、自分がこれが大事だって、だからその経験から、例えばトラウマだったりとか、で、それでこう大事だって思ってたんだけども、でも今考えたらそれってかなり主観的なことだったな、とか、っていうのをなんか振り返られるようになってる自分に気づいたんですよね。で、そこでしっかりその時の感情とかを、お相手の方に聞いてもらったりとか、で、癒しというかヒーリングとかやってもらって、で、結構消化ができたんですよね。
なるほど。じゃあ、絶対これが大切だと思ってた価値観も、ちょっと手放してもいいのかなとかっていうことにつながったわけですか。
そうなんです。つながってたんですよ。そう。
なるほ
で、そ
ど。
れをなんかやっていくうちに、なんか自分もそこまでのこだわりが減っていって。で、なんか日々叱らなくてもいいかって思
い
え
う感
る、
じで、
なんかこう、見守れるところとかが、なんかで、娘に徐々に任せていこうって気持ちが、出てきたりだとかしていって、そう。
そうすると、お子さんもなんか変化はあったりとかするんですか？
そうですね。なんか子供の方も、もうそれまでに4年ぐらいかかっちゃったんですけど、私は。4年？そうですね。1歳前ぐらいからイヤイヤ期があったので、なので、4歳ちょっとぐらいになっていて、年齢ってことももしかしたらあるかもしれないんですけれども、でも、なんかこう、 少し娘もこう癇癪が減っていったりとか、
へえ。
だったりこうね、結構保育園でも、
は
よく泣いたり怒ったりみたいなのが先生にも言われてたんですけど、結構落ち着くのが早くなったとか、
い。うん。はあ、はあ。へえ。
結構お話ししたらすごく
はい。
理解してく
ああ、
れるんですよっていう
なる
ふう
ほど。
に言ってくれるようになって、で、私も娘に対して、こう、そこまで言わないで見
ああ、
守れるようになってると、娘もなんか自分で考
は
えて、なん
い。はい。
かこうする、ああするみたいなこととかを、
へえ。
なんかできるようになってったので、
うん、でも結構お母さんの影響って大きいなものがあるんですかね。
いや、すごく大きいと思いますね、やっぱり母親
へ
は。
え、やっぱり関わってみて実際に子育てされたからこそそれは実感できるのがあるん
そう
で
です す
ね。
ね。
じゃこれを、あれですか、いろんな方にも今はお伝えされてらっしゃるっていうことですかね。
そうですね。
うん。
はい。なので、こういったことを、なんか、イ
うん。
ンスタグラムの方
はい
で、ちょっ
はい。
と発信始めて、で、思いがね、同じように、こう、私も、じゃあ、そういうふうにね、なってみたいなっていう方
うん。
に
いうこ
向
と
け
か。
て、
はい。
私も今、サポートって形でやらせていただいてますね。
そうなんですね。
はい。
この番組は経営者の志という番組ですので、
はい。
ぜひ、ねぎまさんのその思い、志についても教えていただけますかね。
はい。私
うん。
は、まあ、人間なので、幸福度って、
はい。
人生の幸福度っていうのは、人間関係が9割って考えてるんですね、私。はい。で、その人間関係の土台を作るのは、家庭だったり、家庭の中心にいるママっていうところが、まあ、すごいキーだと思ってるんですね。鍵だと思っていて、なので、このママの心が整うと、家庭の雰囲気が変わって、空気が変わって、まあ、子供も変わって、で、まあ、子供っていうところが社会、子供が大きくなっていって、こう社会ができると思うんですけど、それでこう社会全体に広がっていくっていうところ。なので、私はママの幸せは世界平和につながるっていうふうに思ってる。はい、本気でそう感じてるんですよね。そう。なので、ただ、現実っていうのは、社会に適応する仕方みたいなところしか学校って教えないじゃないですか、もちろ
そう
ん。
ですね。ええ。
まあ、特に日本なんかは、
うん。
みんなにどう合わせるかってい
は
う、
い。
ような、こう、雰囲気だったり、風潮だったりっていうのがずっとあると思っておりまして、なので、自分の感情の扱い方では誰にも教わってきてない。だから、まあ、自分の感情をどう抑えるかとか、相手にどう嫌な気持ちをさせないかとか、そう、そこばかりで、なんか自分のこの感情ってところをみんな無視してきてるなっていうふうに思ってるんですよね。なので、その人との距離感、感情の扱い方、自分を大事にするっていう感覚を、誰も教えてくれないまま大人になった人っていうのがすごく多くて、まあ、それがね、ママになった時に結構爆発するなって思
な
う。
るほど。
まあ、子供が、まあ、要は子供がこう泣いてたりすると、自分もそうしたかったなって気持ちが実はあるんですよ。そう、だけど、そういう泣くのを抑えて我慢して、もっと、ね、ちゃんとしなきゃ、しっかりしなきゃって、みんな頑張ってきてて、男性もそうだしね。なので、なんかそういう人生の途中でもね、この子育てをきっかけに、何度でもこう学び直せる場所っていうのが必要だなっていうところを思っていて。なので、私はちょっと最近は、前はこう、講座っていう形で、伝えていたんですけど、なんかずっとしっくり来てなかったんですよ。だから、これはなんか最近はもう学校だなって思ってて、自分のやってることって。なので、ママがね、これからこの、ママから始まって、子供たちが、そして社会全体が、ハッピーなね、空気で、そんなこう、マインドを育てる学校っていうのを、私はちょっと志として
い いです
今、
ね。
取り組ませていただいている状況です。
じゃあ、やっぱりこういったママさん、小さいお子さんを子育て中のママさんに、じゃあぜひ、参加していただけるといいですね。
そうですね。もう、早ければ早いほど、その自分のね、イライラっていうのは心の SOS なんで、ぜひ拾ってあげてほしいなと思います。そして私がお手伝いできたらいいなと思ってます。
今はインスタグラムとかスタンド FM でも発信されてらっしゃるので、まずはそこで見てチェックいただけると、どんなことを、やっていければいいのかっていうのはわかるかなと思いますし、あとは、LINE 公式もなんかやってらっしゃるということなので、ぜひそこにも登録していただけるといいですね。
ぜひそちらに、登録いただければ、これからね、いろんな、お知らせとか、気づきとかヒントになるようなこととかも、発信できればと思います。で、ぜひ登録しておいてください。
そして今回、特別にこの経営者の志を聞いていた方限定で、なんか特典もあるというふうにお伺いしたんですが、
この経営者の志聞きましたとか、ラジオ聞きました、ポッドキャスト聞きましたと、一言、公式 LINE 送ってくださったら、家族のバランス診断っていう、診断の動画を届けさせていただきますんで、今ね、ちょっと、なんとなく子供うまくいかない、子供とうまくいかないなって思ってる方が、自分の今の現在地っていうのを正しくね、知っていただければと思って、作りましたんで、ぜひ活用していただきたいなと思います。
このポッドキャストの説明欄に URL を掲載させていただきますので、ぜひそこからチェックしてご登録いただけたらなと思います。今回は親子コミュニケーション改善コーチのねぎまさんにお話を伺いました。ねぎまさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
思いを世界中に届ける、コエラボ。